ネギでございます。まず第3四半期の売り上げでございます。売上伸びは 14% 前年に対して、あとは営業利益 31% 伸びてます。プリビア、我々としては、繰り延べ収益制度を採用してますから、繰り延べされる前の売上も同じ 14% で伸びてます。でも当然これ円だけの数字ですので、もし円安 の株価の株安の影響、これを為替の変動の影響を抜くと 2% ですね。 2% 増収になっています。あとは、売上自体ですね、また為替の影響抜きで 1% で伸びています。四半期の予想も今年に入ってから出してないんですので、年間の予想に対しての着地、このスライドの通りでございます。売上の方はちょっと見にくいかもしれないけれども、一番右上の方ですね、これは年間の予想でございます。で、売上の着地も予想通りですね。営業利益の方はちょっと今第3四半期の実績を見るとちょっと上の方行ってます。ですから、Q4 の方は、利益率的にですね、差額のちょっと上に行く可能性はあると思います。でも修正するほどではないと思っておりまして、とりあえず年間予想は変更しておりません。これドル高の数字でございます。ドル高の方は当然のことですね、円安の影響で、利益のマイナス 10% になっています。で、地域別の利上げでございます。これ円だけの利上げで、日本はプラス 1% ですね。で、ヨーロッパ、北米の方は、ヨーロッパの方は 26%、ヨーロッパの方は 31% になっています。で、今度為替の影響抜きで見るとですね、円の横ばいですね。北米は、ヨーロッパの方はマイナス 2% になっております。後ほどですね、これで見るともうヨーロッパはマイナスになっているように見えるんですけれども、前の四半期で申し上げたと思いますが、ヨーロッパのはですね、プリギャップの売上げ、第2四半期ですね、ちょっと予想してもらったようなですね、一部の、ディールがずりクローズできなかったもの、今度第3四半期に入っておりますので、オーストギャップってこういうふうに見えているプリギャップの数字はこれよりいい数字になっております。これは為替の影響ですね。あとは前年の同じ為替のレートで売上を換算すると、売上伸びはプラス 1%、 さっき出たようですね、これは5、6年間の推移でございます。セグメント別の売上でございます。カンジュマルプラス 4%、 エンタープライズで 20% となっております。で、ここはですね、この辺ですね、アメリカの方は、カンジュマルの市場ですね、まだまだですね、減収続いておりますので、エンタープライズの方が比較的に好調ですね。ですから、トータルで見ると、カンジュマルよりエンタープライズの方が、数字が良くなります。で、今度、クラウド関連の製品、我々、一部の製品の組み合わせでですね、これは過去2009年から数字一応という購入ですね、見せてますが、これを見るとですね、大体 30% の伸びをキープしています。これデコボコはですね、やっぱりディールのサイズが大きいでございますので、それでちょっと上がったり下がったりになりますけれども、基本的に右肩上がりですねの形で、それから後ほどオミカワの方はですね、ちょっと日本のこうのケースだけも出ますので、ここに入ってない商品も最近、製品もですね、最近起用してますので、ですからこの外人の方法もですね、我々としてちょっとこれから、考えが強いかもしれない。特に、アメゼン、AWS ですね、AWS 関連の売上がここに入ってないんで、ちょっとこれはどういうふうに開示するのか、ちょっと来年ですね、考えたいと思います。売上の構成ですね、日本の方が円安の影響で、去年より減っています。プリギャップ数字ですね、これは円建てですので、円建てヨーロッパの方ですね、 44% になってますけれども、為替の影響抜きで見るとプラス 9% ですね。これはさっき申し上げましたように、Q2 の一部の 売り上げですね、Q3 にずり込んでますので、まあ、比較的に好調ですね。ヨーロッパのマクロ的なことを考えると、これエンタープライズのみですからね、あのヨーロッパの感じも入ってないんですので、でここはちょっと感じもちょっと、響いてますので、エンタープライズの方は比較的にいい四半期だったと思います。そこはもちろん、じゃあいい四半期といっても売上どこ行ってるのと言われたらですね、TGAP の場合は特に、まあ、複数年契約は我々会社の方ですね、ちょっと最近抑えてますので、まあ、それも多少影響ございます。あとは金額よりですね、件数、最近、件数増やしてはお客さんの獲得にですね、聞かれてますので、セールサイクル長いものですので、あまり金額を決めるとさらに長くなりますので、そこはちょっと金額を目指すよりお客さんをの獲得で一回入ると、今度クラウド関連の製品でですね、徐々に増やすことができますので、その戦略で一応お客さんの獲得ですね、これは予想通り言ってますので、まあ第三四半期そういう意味で良かったんじゃないかなと思います。あと有料分水で地域別の利益、の収益ですね、まあ、ここはさっきも申し上げたことで、あとはコアスチの方ですね、コアスチはここに上がって下がって、ここはですね、まあ、前四半期申し上げたことで、一部ですね、我々の変動、まあ、ウェリブルコンペンセーションですね、変動費の形で第二四半期、第四四半期に乗っかってきますので、また第四に入るとこれまた上がります。これどのぐらい上がるというですね、まあ、人件費の形で考えるとですね、そのキャッシュボーナスとあとはそのワーチャルシェアですね、両方で多分10億円ぐらい、四半期から四半期の10億円ぐらい増えるんじゃないかなと思っています。まあ、当然のこと、これは株価次第ですので、一部ですね。ですからちょっと株価どうなっちゃうのか、これは読めないので、まあ、今のレベルで推移すると、多分10億円ぐらいになるんじゃないかなと思っています。これはプリギャップと東海コアスの推移でございます。キャッシュフローですね、ちょっと特に仮面することはございません。まあ、会社のヘッドカウントですね、横ばいで推移しています。特に2005年も15年も14年もですね、あまり伸ばす傾向は今のところはございません。で、一部ですね、ここは多分次の四半期に増えるのはですね、台湾で我々、まあ、大体社員50人の会社買収しましたんで、その分のここに向かいますので、次の四半期にその分の増えますね。営業外特にカメラするとはございません。ここもバレンシートの特にカメラすることはないですね。で、第三四半期のハイライト、さっき申し上げましたようにですね、第2四半期までは日本はどうなっているのかと、一部の、投資家さんになったと思いますが、まあ、ヨーロッパの方はですね、企業向けのビジネスは回復しているので、第3四半期次に向いているし、第4四半期もですね、期待していますので、まあ、マクロ的な環境厳しいながらの中にもですね、一応我々の方はビジネスの方はですね、前よりちょっと環境良くなったんじゃないかなと思っています。あと営業利益率の改善ですね、これは去年特にですね、かなり、まあ、課題になってたのは、利益率ってずっと右肩下がっていくのか、まあ、利益率、我々は利益率に特にこだわっていることはないんですけれども、まあ、利益額ですね、利益額、やっぱり売上伸ばして利益伸ばす、会社のターゲットとしてはですね、我々の変動費をそのコンペンセーションに対してそれにつながってますが、ですから利益率改善というのは別に意識的には利益率を目指して何かやってることはないんですけれども、まあ、利益が伸ばしている間に第三四半期にですね、ちょっとコストの方も抑えて、利益率の改善も図ることができた、これはちょっとハイライトではないかなと思います。で、ローライトですね、ローライトもたくさんあります。まずカンジューマーの方はですね、これはちょうど尾身川の画面も出ますが、環境厳しいですね。これは特に、まあ、これから PC のですね、売り上げそんなに期待できないですから、まあ、我々のカンジューマー売り上げってほとんどパソコン中心ですので、その辺のですね、影響を避けられないだと思います。あとですね、まあ、これも毎回言ってると同じことですが、 従来型のエビセンの、価格競争激しいですね。ここは多少 Windows 市場も関係あるかもしれない。Windows 市場体が伸びないと価格競争が厳しくなってしまうということですね。あとは戦略製品のセールサイクルの中で、それに対して我々はですね、あまり大きい金額のディールを出すより、小規模でやってもいいんじゃないかな。それで、営業戦略をちょっと、チェンジしています。でこれは第三者系の実績でございます。あとはですね、参考資料としては9月末まで13本ですね、売上の実績とかですねございますが、ここはちょっとスライド飛ばしですね。これは毎回四半期ごとを説明したものですので、あとはこれは年間の予算ですね。年間予算は変わってないんですね。さっき申し上げましたように、利益の方は多少そのまま先で見るとですね、多少するとこれより上の数字出るんじゃないか、このにもなると思いますが、それはこれよりちょっと良くなると思って言ってますけれども、でも金額自体はですね、特にその変動費用のことも考えなきゃいけないんで、今は修正するほどではないと思っておりまして、このままお伝えしております。それで第4試合で頑張ってですね、できればこの数字ですね、ちょっと上回った実績出したいと思っております。私の以上でございます。あとは、今日ですね、資料でお伺いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。